松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はタイのバンコクとつなぎます。タイといえば反政府のデモも続いていて非常にね気になる状況ですけれども、現地の様子今どうなっているんでしょうか。今日はバンコクにお住まいになって9年、現地でマッサージのお仕事をされていらっしゃいます宮原由香さんにお話を伺います。フラワーレポーターの宮原さん、サワディーカ
ー。サワディーカー。サワディーピーマイカ
ー。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
改めて日本語でのご挨拶お願いできますか。
はい、皆さんこんにちは、はじめまして、宮原由香と申します。タイのワットポーマッサージスクールでタイ古式セラピーの講師をしているものです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今バンコクは何時頃でしょうか。
今ですね、はい、昼下がりの、ちょうど2時頃ですね、2時9分ですね、
はい、
2時間の時差があります。
はい、この時期の気候というのはいかがですか。
はい、1年で最も暑い時期で、もう夏真っ盛りという感じですね。
気温は何度ぐらいなんでしょうかね。
そうですね、ちょっと今日現在確認してないんですけれども、
はい、
35度前後あるんでしょうか。
すごい、ね、はい、非常に暑い中ですけれども、
はい、
早速なんですが、バンコクと言いますと今反政府のデモで非常に大変な騒ぎになっていますけれども、
はい、
ね、現地の様子というのはいかがですか。
そうですね、赤組がデモをしていて、それが大きく報道されていると思いますけれども、はい、そういう部分があるのも、事実で、
はい、
日本人のジャーナリストの方がお亡くなりになったりして、
はい、
私も心からお悔やみの気持ちでいますとともに、私の身近な周囲の、タイの人たちも、はい、みんな同じ気持ちで、お悔やみの気持ちでいろいろ話題にも上っているところなんですけれども、そのデモ隊デモがある場所以外のところではですね、はい、今日はタイのお正月ということで、
はい、
例年ほど大規模なお祭りの設定というほどではないんですけれども、お正月を祝う雰囲気が街中に溢れています。
バンコクといえば水かけ祭りというのがね非常に有名ですけれども、
はい、
もうそろそろ始まるんですよね。
ですね、もう昨日から前夜祭みたいな感じで、
はい、
始まっていまして、今日もですね、私の勤めていますワットポーマッサージスクールは、はい、通常はスタッフは制服があるんですけれども、今日はみんな制服を脱いでですね、ブレイクOKみたいな感じで、
はい、
みんな思い思いの色のアロハシャツを着て、勤務しております。
アロハシャツがその例年、はい、水かけ祭りでは基本なんですかね。は
い、いろんなパターンがあるんですけれども、アロハシャツを着て水かけを楽しむパターンが多いですね。はい、
もともとこの水かけ祭り発祥というか、もともとはどういう行事だったんでしょうかね。
行事といいますか、タイのお正月ですね。日本でいうところの1月1日が元旦のような感じで、その昔ですね、諸外国とそんなに関わりがなかったくらい大昔から、
はい、
タイのお正月はこの4月13日ということで伝統的に祝っている日ですね。はい、
でこの時期やっぱり一番暑い時期とおっしゃってましたけれどもね。
はい、もうソフトクリームもですね、もう買ったら速攻その場で食べないと、もうどんどん溶けてきます。
そのぐらいの暑さの中で、でも逆に、ね、はい、水をかけられて気持ちいいかなという、
そうですね、
ところかもしれないですよね。
そうです、もう氷水とか、ちょっと香りをつけた水とか、もう氷水みんな冷たいとか言いながら、もう大喜びで街中やっています。
なるほど、はい、なんか結構こうそれぞれの地域で水かけ祭りもやっぱり特徴はあるんですか、はい、違いは。
そうですね、田舎に行くとですね、
はい、
ピックアップトラックにみんな大きな水がめを乗せて、その中に氷を入れて、もう氷って言っても私たちが日本人が想像するちっちゃい氷ではなくて、
はい、
もう本当に大きい業務用の氷をみんなわんさか買って、その中に水を入れて、ギンギンに水を冷やして、もう車が行き交う行き交うごとにもうバケツでバシャーバシャーっと水をかけ合います。もう本 当に楽しいし盛り上がるし、もうみんな心一つっていう感じで、もうどこで誰にどんな水かけの仕方をしてもいいみたいな、そういう雰囲気でとっても楽しいですね。
すごいですね。じゃあ常に、はい、あのもう洋服は濡れてもいい状況で皆さんいらっしゃるってことですよね、その期間は。
そうですね、まあ、濡れてもいいというよりも濡れるのが前提みたいな感じなので、あの本当に外出に必要な小銭と、はい、まあ、この時代ですから携帯電話と、みんなビニールにぐるぐる巻きつけてポケットに入れたりとか、はい、であと京都かワットポーではですね、はい、あのお正月なので、お参りに、新年のお参りに来るタイ人が本当に毎年多いんですけれども、ちゃんとそういうその携帯電話とか必要な貴重品をあの保護できる可愛いプラスチックのビニールケースみたいのを配っていましたね、
はい、もうじゃあ準備は万端にして皆さん ね、
そうですね、
日々いらっしゃるということで、
はい、
あのちなみに昨年の水かけ祭りというのはどういう感じだったんですか。
昨年もですね、実は残念なことにちょっといろいろ正常不安定な状況もあったので、そんなに、まあ、通常の大きな催しというのは自粛した傾向にあったんですけれども、はい、まあ、今年と似てますね。大きなお祭りという行事としての催し物は若干自粛傾向にありますけれども、はい、一般の市民はもう通常通り、子どもたちもみんなもう水鉄砲を持って、はい、もう笑顔いっぱいで水かけしてます。
今年もね、非常にちょっと大変な状況ではあると思うんですけれども、
はい、
お祭り自体はじゃあこれからというところなんですかね。
そうですね、これから3日間、もうフルに朝から夜中までやると思います。
はい、
はい、でまあ、こんな情勢はあるんですけれども、ワットポーの寺院の中でもですね、毎年お祝いのお祭りが催されるんですけれども、たくさん屋台の、はい、食事の屋台が出たりとか、寸劇とかそういった催し物があったりとか、お坊さんがいらしてみんなにこうお水でお清めをしてくださったりとか、そういうことがあるんですけれども、今年も多くの方が今この瞬間ワットポーにたくさんお参りにいらしてます。はい、
そうですよね。いやもう本当にね、まだまだちょっとお話を伺いたいんですけれども、はい、明日は実は宮原さん、はい、タイからレポートしていただけるという、
はい、
ことなので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日忙しい中本当にありがとうございました。
とんでもないです。ありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークは、タイバンコクにお住まいのフラワーレポーター宮原由佳さんにお話を伺いました。